ともみとともに。
ともみとともに始まりました。今日のゲストは、ゲストコーナーが始まりました。今日のゲストは大橋運輸株式会社の保健師永田由紀さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はインターンシップの、ね、はい、学生さんも一緒に、
はい、
来てくださっておりますが、保健師さん、大橋運輸さんはね、まあ、瀬戸市にある有名な会社なんですけど、保健師さんがいらっしゃるってちょっとびっくりしましたけど。
そうですね、なかなかあの中小企業で保健師がいる会社は少ないかと思います、はい、
あの保健師さんというとね、どうしてもこう行政とか学校とか、はい、そんなイメージなんですけどもね。
はい、
はい、
そうですね、あの大きな企業ですと、うん、あの社員の健康管理をする上で必要だということで、保健師があのいるところが多いですが、中小企業ではなかなか、はい、あの経費の問題もあって、うん、あのいないところがあの多いんじゃないかなと思います。
だけど大橋運輸さんにはいるということですよね。
はい、
だから保健師さんだから、こう会社の社員の皆さんに対しての、まあ、ケアというかアドバイスということになるんですか。
そうですね、市の行政の保健師だと対象が、うん、あの市民の方とか町の方になるんですが、はい、会社の保健師なので、その会社の社員、
はい、
それから時には家族の健康管理ということになります。う
ん、どんな仕事を具体的にはされてるんですか。
そうですね、保健師としてはその社員さんが健康で安全にお仕事ができるようにサポートをしていくというのが目的でして、うんうん、例えば、健康診断の結果、まだ、私が2月に入社したばかりなので、はい、あの直接は携わっていないのですが、うん、健康診断の結果で悪かった方に対して、うん、食事ですとか、はい、運動に対してアドバイスをしたり、必要な方には病院を受診するようにお話をしたり、うん、しています。
じゃあ、2月に入られたばっかりということは、
はい、
その前は大橋運輸さんには保健師さんはいらっしゃらなかった。
あ、はい、そうですね、今回ああの私があのお願いをして、あの雇っていただけませんかというふうに直接会社に、はい、
じゃあちょっと初の試みというか。
そうですね、あの社長のおかげで採用していただいたという、あの形です。
じゃあある意味こう発信運輸さんでの時代を作っていくという、そんな役割ですよね。
そんなあの大それたものにあのなるかどうかわからないんですけれども、うん、あの採用していただいたからには、うん、あの自分の経験を大橋運輸のために生かせるようにっていうふうには思っています。う
ん、はい、はい、その大橋運輸さんなんですが、まあ、運輸会社なので、
はい、
まあ、物を運ぶ会社という、こうイメージなんですが、
はい、
結構いろんなことされてますよね。
あ、そうですね、弊社が大きく分けて、法人輸送のサービスと個人サービスをしておりまして、
はい、
法人の方では主に自動車パーツの配送、うん、それから給食配送をしております。うん、個人サービスの方では、生前整理、遺品整理、
うん、
それから引っ越し、うん、また引っ越しや片付けの際に発生した不要品を、高価買取したものなどを回収して、東南アジアなどで有効活用するリユースといったような、それから大切な家財や思い出の品をお預かりするレンタルコンテナ、うん、あのそのような事業もしております。
うん、じゃあやっぱりあの、まあ、物を運ぶっていうのはやっぱり運転なので、
はい、
運転ってやっぱりこう、ね、ちょっと急に心筋梗塞で事故を起こしたとか、うん、そういうのもあるので、はい、健康っていうのは本当大事ですよね。
本当に、はい、おっしゃる通りです。
あとだからこう体の健康もそうだけど、
はい、
まあ、精神的にちょっと疲れてて、
はい、
もうぼーっとしてたっていうことももちろん大事故につながりますし、
はい、
そういう意味では保健師さんの採用ってすごくいいなってちょっと思いましたね。
ありがとうございます。
でどんなこう、はい、アピールしたっていうふうに言われたんですけど、はい、どんな出会いがあったんですか？
そうですね、入社のきっかけは、うん、2018年に健康経営についての、うん、セミナーに参加した際に、弊社の社長が講師として、話をしていたのがきっかけです。そこで私は大橋運輸を初めて知りました。
鍋島社長ですよね、
はい、
でその時はじゃあ永田さんは、違うところにお勤めされてたんですか？
はい、別の会社で、今と同じように社員の健康を管理するという保健師をしておりました、う
ん、はい、でそこで社長のお話を聞いて、はい、いい会社だなと。
そうなんです、こんな素敵な会社があるんだというふうに思いました。
どんなお話をされてたんですか？
そこでは、健康に対する取り組み、うん、弊社がどんな、ことを健康社員の健康を守るためにどういうことをしているのかというようなことを、例えば、今も継続して行っているんですが、うん、8020運動といって、はい、定年後も元気でいられるように、で、うん、そのためには歯が必要ということで、
80歳で20本っていう。
そうですね、はい、でなかなかそのお休みを取って歯医者に行くことが難しい社員もいると思うのでということで、うん、日曜歯科検診といって、日曜日に、歯科検診ができるように、またその場で治療もできるようにという、会社の取り組みをしていたりですとか、春三春症と言いまして、
春三春症、
はい、春のものを、生産農家さんに依頼をして、例えばブルーベリーですとか、トウモロコシですとか、社員に届けて、元気で働くことでできる健康な、体作りを目的に、
地産地消の旬っていうことですね。地産地消の地を旬に変えて、
はい、おっしゃる通りです。そのようなお話をお聞きして、中小企業で、うん、これほどまでに社員の健康のことを考えている会社があるんだっていうのを感じて、すごくその時に印象に残りました、う
ん、だから本当に働いてる方たちを大事にする会社なんだなっていうことに、
はい、
ちょっと感動した。
すごく感動しました、普段働いていて、やはり会社なので、うん、社長ですとか上の方の、うん、意見がどうしても大切で、はい、上の方が健康意識が強ければ強いほど、うん、社員の健康に対する取り組みが進みやすいという思いがあったので、はい、
でその時はでも違うところに働いてたので、
はい、
まあ、辞めようっていうのはそんなになかったんですよね。
そうですね、その時はその大橋運輸の素敵な会社があるんだなっていうのを片隅に残しつつ、別の会社で仕事をしていました。
だけど、はい、その辞めるきっかけは、
辞めるきっかけはですね、瀬戸市内に転居を、いたしまして、それを機に、
瀬戸に住んでなかったんですね。
そうなんです、うん、それを機に新しい会社を探していたところ、うん、瀬戸市内で、うん、どこに勤めようかというふうに考えたときに、あ、そういえば瀬戸にいい会社があったじゃないかということで、その時ホームページでは保健師募集はしてなかったんですけれども、うん、電話をして、うん、問い合わせをしたところ、一度来てくださいというふうに言っていただいて、
面接で、
はい、そうです。
で晴れて入られて、入ってみてどうですか？はい、
そうですね、本当に一人一人が、ね、うん、社長の思いを汲んで、うん、健康で安全に過ごせるように、うん、という意識を持って働いている会社だなというのを強く感じています、う
ん
う
ん、私も先日行って思ったんですけども、結構女性も多いんですよね、中は。
そうですね、内勤は女性が、はい、多いですね。
じゃあ入ってすぐに、まあ、溶け込んでお仕事を
皆さんのおかげでという感じです。
だから栄養士というか保健師としての仕事だけじゃなくていろいろやられてるんですよね。
はい、そうですね、今は総務というところに所属をしておりまして、総務は社員が働きやすい職場を作るというような目的があるので、保健師も社員が健康で安全に働けるようにという目的は、同じなので、今は総務として保健師の経験を生かせるようにというふうに、仕事をしております。
で管理栄養士さんもいるんですよね。
はい、今管理栄養士が2名おりまして、私より先に入っている管理栄養士が、主に健康管理を進めているのでそれに協力する形で、しております。
だからもう本当に健康もう社員の方に健康で、っていうところに力が入っているっていうことなんですけどもね、あとエンディングノートも作られてますよね。
そうですね、こちらは、昨年厚生労働省が11月30日を人生会議の日として提案したのがきっかけで始まった取り組みでして、もしもの時のために自分が望む医療やケアについて、前もって考えて繰り返し話し合い家族で共有する取り組みのことだそうで、皆さん の身辺整理ができれば、これからより豊かな人生を送ることができるのではないかということで始まった取り組みです。
これだからね大橋運営さんに特に関係ないような気がしたんですけど、よくよく考えたら、遺品整理とか、生前整理とかってこともやられてるので、そこのつながりですかね。
そうですね、もともとのきっかけはその厚生労働省の提案だったんです。人生会議というのを提案されたのがきっかけだったんですけれども、このエンディングノートで皆さんがもしエンディングノートを書かれてそこで自分には身辺整理が必要だというふうに考えられた場合は、弊社もお手伝いできますという、そんな感じです。
思いを形にと書いてありますけど、ちょっと初めて私エンディングノート簡単なものは見たことがあるんですけど、
そうですか、
すごいですね。この私のプロフィールとか私のこと法定相続人とその範囲、これ結構大変なんですよね。
そうです ねきっとそうだと思います。で
こういうことを知っておくとか、あとペットについて、一見関係ない感じがしますけどやっぱり自分亡くなってペットだけ残されちゃったら確かにね、
そうですね、
どこの病院に通ってたかとか分かんないし、あと私の意思についてとか、もしも認知症になった時とか葬儀お墓についてとか供養の希望とか、資産について不動産株式保険処分してほしいものの年金についてすごいですね。これ貸してるお金クレジットカードで大切な方へのメッセージ、なんとなくこんな縁起でもないと思うけど、逆にこういうことをやっとくと長生きするって聞いたことがあるので、
そうかもしれない
ねちょっと自分を整理すると自分のことをこう、意外に自分のことでもわからなかったり、なんかふと私でも思いますもんね。家族親が例えば亡くなった時に、どこに連絡するんだろう、友達誰だっけみたいな、ありますもんね。
そうですね、本当にその残された家族の役に立つっていうことと、それから今友美さんがおっしゃった通り、身辺整理することでその方ご自身の人生もより豊かになるっていう、
そうですね、これなんかちょっと後でお伝えしますけど3冊も持ってきてくださったんですけど、これはなんかプレゼントとかしちゃっても大丈夫なんですか？
大丈夫で、今現在在庫切れとなっていて、次回は夏頃配布予定なんですけれども、今回は3冊特別にお持ちいたしました。
ありがとうございます、じゃあ後でちょっとご紹介もう一度しますけど、これ夏頃またっていうのはこれを大橋運輸さん作られて、どんな風にこう 買えるんですか？買えるんじゃなくて、
これは、もちろん無料で配布をしております。
そうなんですか、はい。まあ、これは地域の方にあのなんかこう元気になってもらいたいとか、はい、喜んでもらいたいというそんな意味があるんですね。
はい、おっしゃる通りです。
はい、そしてですね、私あのホームページ見てて、
はい、
私あのお友達イラストレーターの花子ちゃんってお友達がいるんですけど、
はい、
なんと花子ちゃんの書いたチラシが出てきてちょっとびっくりしましたけど。
そうなんです
ね。え、子どもの犯罪被害防止のチラシを作成配布ということで、
はい、
特殊詐欺なくしたいというのを作ってるんですか？
あ、そうなんです。こちらはですね、瀬戸市内の高齢者の方が、うん、高額な詐欺被害に遭われたことがきっかけとなって、市内の企業4社と瀬戸警察署にて今年の3月8日に、結成されました。
へー、今年3月8日だから、まあ、できたばっかりですよね。はい、でチラシを作って、
はい、
またね花子ちゃんの絵がいいんですよ。と
ってもそうですよ ね、本当に素敵なイラスト描いていただきました。
ストップ子どもの犯罪被害というふうに出ておるんですが、はい、まあ、特殊詐欺なくしたいということで、まあ、他にもいろいろ啓発活動をしていくっていう感じなんですか？
そうですね。これまでには、今回子どもの犯罪防止チラシ、その花子さん、
はい、
作成いただいたんですが、その前には、特殊詐欺被害防止というチラシを、今までに1万4000部配布を完了しております。
でも本当多いですもんね、こういう犯罪が、ね。はい、だからやっぱりチラシをちょっと目にするだけで、あ、そういえばというね、気づきになるかもしれませんね。
はい、
なんかすごいいろんなことやられてるんですけど永田さん自身は、はい、まあ、保健師さんっていうことは、
はい、
保健師さんってこう看護師の資格がないとダメですよね、確か。
よくご存知でいらっしゃいますね。
うん、よくあの知り合いの保健師さんで、
はい、
看護師の資格だけ取って看護師はやってないとか、
はいはい、
そういう人も聞くんですけど。
そうですね。
うん、永田さんは？
私は、名古屋市内の病院で看護師として5年間あの働いていた経験があります。
もともとじゃあ、はい、子どもの頃から看護師になりたいなと思ってたんですか？
あ、はい、そうですね。小学校時代に発展途上国の子どもたちに文具を送る活動をしたのがきっかけで。
小学校の時、
はい、
すごいですね。それまたどんなきっかけで？
とんでもないです。その時に、児童会で活動をしていて、
うん、
テレビを見ていた時にふと、うん、あの文具があるのが当たり前ではないんだというのを知って、うんうん、あのまだ使える鉛筆ですとか、はい、いらないのを結構あの家にある、
はい、
あの家にあったので、
うん、
あの自分たちが使っていないものを恵まれない子どもたちのために活用できないかというのを先生に相談して実際に、
うんうん、
あのその活動ができたというのがきっかけですね。
でもう私は看護師になろうと。じゃあ途上国に行きたかった？
そうですね、初めはその発展途上国で開発協力の仕事がしたいというふうに、うん、あの思っていまして、その際に看護師の経験があるといいなというふうに思って看護師を目指したという感じです。
実際看護師になってみてどうでした？
はい、看護師の5年間は本当にやりがいがありました。うん、病気で、苦しんでいる方もちろん亡くなっていかれる方もすごく多かったので、うん、その患者様ご本人、それから残されていく家族の方との関わり、
うん、
自分の関わり一つですごく救われるっていうふうに言っていただいてたので、
うん、
あのとても大変でしたけれども、あのやりがいがある仕事ではありました。う
ん、で看護師さん、看護師を経験されて、
はい、
で保健師っていうのはまた資格を取るんです、
私の時はまた資格を取ることもできるんですが、うん、私の場合は大学を卒業するときに看護師と、うん、あの同じタイミングで、はい、
で次は保健師にという。
はい、そうですね、うん、病気で苦しむ患者さんが、
うん、
もう少し生活習慣に気をつけていればよかった、健康に気をつけていればよかったという方のが多かったので、
うん、
あの今度は予防に携わる仕事をしてみようというふうに、
うん、
あの思って、はい、
でもやっぱり看護師としての経験が生きているんですよね、きっと。
あ、そうですね、実際に元気な方に予防を働きかけても、うん、なかなか理解が難しいんですけれども、うん、あの看護師時代に辛い思いを経験された方、うん、その経験談をお話しすると、うん、少し心があの動く方もいらっしゃるので、うん、そういう部分ではあの経験が生かされているなというふうに思います、
うんうん、なんかね、保健師さんというと なんかこう乳幼児健診とかでね、
はい、
アドバイスを受けるみたいな、
そうです
ね、そんなイメージですけど、やっぱりこうあのお母さんにアドバイスすることもあれば、こういった企業で大人の方に、ね、
はいはい、
自分自身のことに対してのアドバイスっていうとまたちょっと違いますよね、きっと。
そうですね、
なんか子供のことだとね、あのすごい心配になって、意外に自分のことって後回しに、
あ、ね、そうなんです、本当に
飲みすぎだと言われてもいいかこのぐらいとかね思っちゃいますもんね。
そうですね、
そうなんだ。でも今どうですか、コロナ禍で、
はい、
じゃあその時のお仲間というかね、
はい、
今医療現場が大変だって聞くと胸が痛いですよね。
いや本当にあの、うん、おっしゃる通りですね。今もあの大きな病院で実際にコロナ、うん、あの患者さんをあの見ている友達が何人もおりまして、うん、大変な中でもあの自身も感染のリスクがありながらも、うん、本当に使命感でやっているというのをよくあの聞くので、うん、あの本当に頭が下がる思いです。
本当ですね、はい、でもね、まあ、社員の皆さんの健康を願ってっていうのはありますけど、やっぱりあのどうなんか若い方多いですよね、大橋運輸のこうドライバーさん皆さん若くないですか。
若い方もそうで、若い方もいますし、年齢がいってる方も、はい、うん、あの幅広く、
そうするとアドバイスのね度合いも違ってくるかなというふうに思いますけどね。
そうですね、
そっか、はい、ね、あの どうしてもやっぱり運転となるとね、自分だけじゃないね、
はい、
っていうことがあるので、皆さんに気をつけていただくっていうことはね大事ですよね。でなんかね、はい、今あの社内の取り組みというのでいろいろ持ってきていただいたんですけど、
はい、
そう、この LGBTQ 理解への取り組みっていうのはテレビでも見ましたけども、
ありがとうございます、ね、
まさに多様性を受け止めてっていうことで、はい、職場の中でもいろいろあるんですよね。
あ、そうですね、LGBTQ の方にとっても働きやすい職場づくりというのを、うん、あの目指しています、例えば男女共用 の、あのトイレを設置 していたりですとか、うん、それから、通称名での勤務ができるようになっています。
なんか履歴書採用の時に 男女のなんかこう丸つけるのがないとか、そういうのも聞いたことありますね。
それ、うん、以前使っていたあの、うん、履歴書のエントリーシートには、うん、あのそのように対応しておりましたし、うん、あとは産業医に意見を伺う際の意見書というものがあるんですが、それも一般のものですとあの男か女という欄があるんですが、うん、それもあの弊社 の様式には、うん、あの配信をしました、
うん、はい、なんかすごくこう SDGs とか騒がれるというかね、今ねもう一生懸命取り組んでるんですけど、もちろんあの、ね、大橋運営さんもそうですけど、
はい、
それ以前からなんかやっぱり多分多様性じゃないですけど、ね、あの社会の動きをキャッチしてっていうところはありますね。
そうです、社長があの常に先を見据えて、うん、広い視野であの会社のことを考えているので、うん、それがあのこのような結果になっているのではないかなというふうに思います。
そうなんだ。あとオオサンショウウオも確かね、保護活動をされてますよね、
はい、
でですね、あのたい焼き屋さんわらしべさん、
はい、
あのサンキューの15周年の時にもねプレゼントもいただきましたが、ありがとうございます。あのここで相談会をやってらっしゃるんですよね。
そうですね、地域の方の健康寿命を伸ばすというのを目的に、うん、社内の管理栄養士と保健師が毎週水曜日と木曜日にわらしべの瀬戸店で無料で 実施をしております。
ということは、はい、永田さんも。
はい、もちろんでございます、
お時間はどんな感じですか？
時間は水曜日が14時から16時までの2時間、
はい、
木曜日が、10時半から12時半で実施をしております、
はい、でどちらかが管理栄養士さんで、
はい、水曜日が管理栄養士、
はい、
で木曜日が、私が対応しております、
これはじゃあどんな無料相談会ってどんな内容なんですか？
そうですね、一応その健康に関するものでしたら、うん、どんなことでもご相談くださいというふうにお伝えをしておりまして、例えば、食事を普段作っているけど、もう少し栄養面これで本当にいいのかとか、うん、あとは最近、運動不足だけどとか、うん、最近眠れないとか、そういった、うん、どんな内容でも、遠慮なく相談くださいというふうにお伝えしております。
じゃあ、管理栄養士さんの日だからとか保健師さんの日だからということでもなく、
はい、
どんなことでも栄養に関することというか、はい、健康に関することなら、はいということですね、
はいはい、
まあ、ちょっと気軽に話だけ聞いてもらおうとかね、そんな感じでもいいですね。
もちろんです、うん、病院に行くほどまでではないですけれども、うん、少し話を聞いてもらいたいという場合に一度気楽に相談していただければということでやっています。今はコロナの関係でお休みを、5月いっぱいはお休みをしておりまして、はい、そうですね、来月以降はまたホームページでお知らせをしていく予定です、
はい、ということはもう、はい、永田さんは経験もされたんですか、はい、相談会は。
はい、管理栄養士が、昨年の11月から取り組み始めておりまして、私は3月から、
はい、最初はちょっとドキドキしましたね、はい、
そうですね、上手に相談乗れるか少し緊張はしておりました。
でもどうでした、地域の方と接してみて。
そう、瀬戸の方本当に優しく親切な方が多いので、うん、このこと相談していいかなというような感じでお話をしてくださいましたが、うん、私がお話することに対してすごく真摯に一生懸命聞いてくださって、うん、とても対応しやすかったです、
ね、ゆきさんの永田さんの笑顔が本当に素敵な、ねえ、
とんでもないです。
この笑顔を見てるだけで幸せになりますけど。
なので
たい焼き食べなくても大丈夫ということですね。
はい、よく聞かれるんですが、もちろんです。
相談だけに行っても大丈夫、はい、ということですので、はい、新瀬戸駅から本当にすぐです。瀬戸島五田町なんですが、たい焼きわらしべ瀬戸店で無料相談会、水曜日が午後2時から4時、管理栄養士さんが相談に乗ってくださいます。で、木曜日が午前中ですね、10時30分から12時30分の間、保健師永田由紀さんが相談に乗ってくださるということですので、はい、ぜひ、皆さんね、お気軽に来ていただきたいと思います。じゃあ、まあ永田さんね、2月から働き出して、もうでもすっかり溶け込んでらっしゃいますけど、これからなんかこんなことやりたいなとか、なんか多分社長さんにいろいろ提案したらなんか採用してくれそうな気もしますけど、なんかありますか？
そうですね、社長がすごく理解が あるので、うん、社員のためにということでしたら、すごく協力、どんどんやっていいんじゃないっていうふうに言ってもらえると思うので、そうですね、今までにない取り組み、うん、社員が健康で過ごせるように、
うん、
ワクワクするような、ストレスをためずに健康になれるような、うん、何か新しい取り組みをというふうには、うん、思っています。
永田さん自身プライベートでは何かありますか、夢は？
プライベートでは、そうですね、仕事では社員の健康管理ということなんですけれども、うん、それ以外では地域の方で、
うん、
生きづらさを抱えている方とか、そういう方に何か自分の知識を役立てれれば、うん、ボランティア活動のようなことができればいいなというふうに思ってます。
やっぱり青年海外協力隊の時のねえ、ちょっとその時の思いがボランティアというところにね、つながるのかもしれませんけどね、はい、そう、本当にまあコロナ禍ということもあるんですけど、 思った以上に生きづらさを感じてる人っていますよね。
そうですね、うん、本当にあの、うん、社員の方と話してる時にそれはすごく感じます、
うん、でなんか逆にやっぱりあのそうやって相談に来てくれる人っていうのは多分大丈夫なんだけど、それがもう言えないとか言いたくないって、そういう人をこう拾い出すって言ったら変ですけど、つながるっていうことが大事なのかなって。
そうですね、本当にその通りですね、うん、はい、
ね、きっと永田さんならできると思いますので
ありがとうございます。
ぜひあのまあね、あのお客様のところにこう引っ越しとかでもそうですし、何か行った時にちょっとその顔色に社員の方たちが気づくとかね、そういうこと、そういう意味の、まあ、永田さんのアドバイスじゃないですけど、そういうことにもつながっていくのかなっていう気がしますよね、
はい、
地域密着で、
はい、
はい。さあ、あのこのエンディングノート、思いを形にというのを3冊持ってきていただきましたので、じゃあ、あの、ま、夏にまた新しいものをたくさん、
はい、
あの作るということですので、はい、とりあえず3冊ありますから、もし欲しい方はじゃあ、
はい、
ラジオ3級まで取りに来ていただくということで、はい、大丈夫でしょうか。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ぜひですね、あの、ま、大橋運輸さん、大橋なので0084って検索するだけで、
はい、
ホームページが出てくるというのはちょっとびっくりなんですけどね。
そうですね、
はい、なので、0084で検索していただいて、まあ、どんなことを取り組んでいるかとか、いろいろね、
はい、
あのまたちょっと利用したいという方は、
はい、
はい、いろんなことやってみえますので、ぜひ、検索してみてください、そして、わらしべでの、相談会は水曜日と木曜日になりますのでね、お気軽にお越しいただきたいと思います。じゃあ永田さんからラジオを聞いている皆さんにメッセージを、
はい、はい、拙い、話で、あのうまくお話できなかった、あのお聞き苦しいところもあったかと思うんですけれども、ともみさんのおかげでなんとかあの最後までお話することができました。コロナの関係で、不安な日々をお過ごしの方、不便な思いされている方、いろいろいらっしゃると思うんですけれども、この放送をお聞きの方、またそれ以外の方も、すべての方々が少しでも心穏やかにお過ごしになられることをあの願っております。
はい、ね、あのアニモ福祉会であの鍋島社長と一緒に評議員をね、私させていただいているので、はい、これからもまたお世話になるかと思いますが、はい、ぜひね、
はい、
あの今以上にいい会社になるように永田さんのお力でね、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
ともみとともに、今日のゲストは大橋運輸株式会社保健師の永田由紀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。